オラ、1月27日木曜日、約5ヶ月ぶりにレコーディングしています。年末にかけてサルサデモも動かす余裕がなかったんですけど、特にポッドキャストはずっと収録したくて、今日は本当にワクワクしています。いつもは、下宿先、家の自分の部屋で録音したり、妹の部屋に行って、そっちの方が音が静か、周りの音が静かなので、妹の部屋を借りて録音したりしてるんですけども、今日はカラオケ館で収録してみることにしました。その方がなんかちょっと集中できるかなと思って。それでは行きましょう。バモス。スペイン語学習のモチベーション番組、桃のサルサポッドキャストへようこそ。中南米への憧れ絶えない私、桃のサルサが、勉強のモチベーション維持とラテンマインドセット獲得を目指して語ります。2022年1月ですね。皆さんどのように過ごしていますか？もう1月って言っても終わっちゃいそうなんですけど、1年の目標を張り切って決めた人も多いのかなと思います。新年の抱負はエルプロポシトでアニョヌエボですね。私は世間の多くの人と同じように決めても結構すぐ忘れちゃうんで、今年はどうしようかな、別になくてもいいかな、でも、一応考えることで意識化されるしなと思って、でもなんかいい抱負も思い浮かばなくって、考えてたんですけど、ある日ラジオでこんな話を聞きました。こんな話というか、そのラジオのプログラムのホストの人が1年の形容詞を決めるって言ってたんですね。例えば、素早いとか、愛する、形容詞じゃないか。たくさんとか。これちょっといいなと思って、私も考えてみました。で、インスタの投稿でも書いたんですけど、私の今年のテーマは、ゆるくズボラに決めました。で、どうしてこのテーマにしようかなって思ったかっていうと、やっぱり完璧主義になりがちだなと思ったんですよね。例えば、このポッドキャストでも、SNS でも、他の日常の何か必要なこととかでも、もう一回始めてしまえば、例えば何か一つ文章を書くとして、100%目指さなくてもいいじゃないですか、初めから。なのに、やっぱり100%を目指そうとして、なかなかだらだら書いちゃったり、実際に投稿だったり、出せない。60%で1回目はよくって、それでまたフィードバックだったり、自分で反省をしたりして、2回目、3回目っていう風により良いもの、なんでも、に仕上げていけばいいのに、最初から完璧主義になりがちだと、ずっとできないですよね。でも本当に、悪い癖だなと思って。ということで、もっと緩く、だらしなく、のんびりっていうのを一つの目標にしてます。で、それに付随して、ズボラっていうのは、なんでかわかんないけど、今までテクノロジーを結構毛嫌いしてた部分があったんですね。今でも日記とかは紙に書くのが好きだし、手帳もできれば紙がいいなと思うんですけど、でもやっぱり携帯のアプリのリマインダーとかすごい便利ですよね。やっぱ携帯はいつも、これも良くないかなって、良くないかなって思う時もあるけど、肌身離さず持ってるし、でもその代わり手帳はなかなかね、ずっと持ち歩いてるわけではないかな。だからやっぱりこのテクノロジーを活用することで、本当にいろいろ日常を効率的にもっと多くのことをやったり、達成したりできるのに、わざわざ手作業にこだわって、時間の無駄遣いをしちゃうっていうのを、ちょっとアップデートさせて、ズボラな生活、効率的にっていうことなんですけど、もうちょっと、いい形容詞ないかなっていうことで、ゆるくズボラにっていうふうにしました。さて、久しぶりなので、今日は何を話そうかなって思ってるんですけど、前回のレコーディングをした時からずっと話したかったこと、 と、最近ハマってること2つあります。でもやっぱり時間順で話そうかな。結構古くなっちゃうんですけど、イン・ザ・ハイツ見ましたか？リン・マニュエル・ミランダの映画。もうあれをずっと話したくて、1月、2021年1月、あ、22年1月まで引っ張ってしまいました。でも話しますね。すごい良かったから。で、この映画を見たことない人は、もうさすがに映画館ではやってないんですけど、U-NEXT だったり、あとなんだっけ、Amazon プライムとかで見ることができるみたいです。で、簡単に、本当に簡単に説明すると、ニューヨークのマンハッタンにある、ラテン系の人が多く住むワシントンハイツっていう、まあ、アパートだったり、その地区が舞台の映画です。で、まあ、その移民だったり、そこに住む人の、まあ、人間関係とか人生、目標、ヒューマンドラマ？なんていうの？の映画なんですけど、この映画を作った人が、まあ、その同じく自分の体験をもとにして、ニューヨークで生まれ育った、プエルトリコ系アメリカ人のリン・マヌエル・ミランダっていう人が、大学生の時から作って、ブロードウェイのミュージカルになって、それがさらに映画化されたっていう、映画です。で、私はこのリン・マヌエル・ミランダが大好きで、この人を初めて知ったのは、この映画じゃなく、この映画、舞台ではなくって、ハミルトンっていう、また別のブロードウェイの舞台があって、それもこの人が、脚本だったり音楽と、あと主演もやってました。で、このインザハイツのブロードウェイバージョンも、このリン・マヌエル・ミランダが、その主演もやってて、で、もうどちらも曲がめちゃめちゃいいんですよね。映画が終わった後についサウンドトラック買っちゃいました。あとパンフレットも。もう今見て、というか今でもよく聞いてます。で、音楽の中、音楽？サウンドトラックの中には、ルベン・ブラデスだったり、マーク・アンソニーも歌ってたりしてます。それぐらい豪華な歌手だったり、俳優がバンバン参加してる映画です。あと、私的にもう一つ嬉しいのは、この監督がジョン・ M ・チューっていうクレイジー・リッチ・エイジャンズを見た人いますか？あれを監督してた監督さんで、それもすごいなんか嬉しいというか親近感が湧きます。それですっごい今更なんですけど、今日は私が映画を見ている最中に気づいた小ネタ、くすっと笑える、へえ、そうだったんだっていうネタを4つ紹介したいと思います。ちなみに私は映画2回見ました。で、まず1つ目はさっきから言ってるリン・マヌエル・メランダが、ピラゴエロ、一番最初に出てくるかき氷屋さんのおじさんとして出てきます。まあもうこれは多分みんな知ってるかなと思うし、もうちょい役のレベルじゃないですよね。結構バンバン出てきてます。ちなみにこの映画が最初にブロードウェイの舞台を映画化しようってなった時も、この映画の主人公はリン・マヌエル・ミランダだったらしいです。ただ、まあこのやっぱり映画の制作に思ったよりも年月がかかってしまって、もうちょっと年齢的にもうちょっと若い人がやった方がいいんじゃないかっていうことで、アンソニー・ラモスに白羽の矢が立ったみたいです。ちなみにこのアンソニー・ラモスもハミルトンという、舞台に出演しています。結構大きい役で。さらに2つ目のネタがハミルトンつながりで、リン・マヌエル・ミランダの敵のかき氷屋さんいたじゃないですか。リン・マヌエル・ミランダは結構手押し車やってるけど、もう一人か、アイスクリーム屋さんかは、トラックで売ってるアイスクリーム屋さん。あの人はクリストファー・ジャクソンって言って、この人が実は舞台版のイン・ザ・ハイツの時のベニー役の人でした。で、まあ、この二人はハミルトンで、二人とも主役みたいな感じの役をやってます。さらに三つ目、ニーナのお父さんが大学に電話をした時あるじゃないですか。 多分、なんだっけ、授業料のことで。その時に、こう、電話の保留の音も、これもハミルトンの中で使われていた曲でした。ということで、結構ハミルトン要素、まあ、インザハイツの方が舞台としては先なので、どっちが先かっていうと、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、このインザハイツからハミルトンのリンマニューミランダの流れっていうのが、どっちも見ていた人にとってはすごい面白かったんじゃないのかなと思います。ちなみにね、ハミルトンも確かディズニープラスで舞台全編見れるようになってますし、YouTube でも、まあ、これはちょっと違法なのかどうなのかわからないんですけど、全部曲が聴けるようになってるので、もし興味がある人は、それもすごくいい作品なので、おすすめです。で、4つ目かな。が、私の大好きなマーク・アンソニーが、サニーのお父さん役で出てましたよね。なんか、なんであんなに酔っ払いのダメ男役が似合うんだろうって、すごいハマり役って言ったらすごい失礼だけど、すごい自然体というか、演技がうまいなと思って、それもすごく私の萌えポイントでした。YouTube で、あと別のビデオで見てたんですけど、まあ、マーク・アンソニーはすごく長い間活躍しているラテン系のシンガーですよね。で、このインザ・ハイツのプレミア公開上映の時に、リン・マヌエル・ミランダが、こう、レッドカーペットを歩いていると、後ろをマーク・アンソニーが通って、リン・マヌエル・ミランダが、あれってマーク・アンソニー？みたいな。お、すごい、子供の時からファンだったんだよね、っていうのを、まあ、多分あるインタビューか何か言っていて、あ、それ、子供の時からファンだった人が自分の作品に出てくれるってすごいことなんだろうなと思って、それも私の楽しめたポイントの一つです。で、あともう一つ、ちょっと私はサルサダンサーには全然詳しくないんですけど、集団で踊るところとか、まあ、ダンスの練習とか、もうかなり有名なサルサダンサーの人がこう関わってるらしくって、ダンスをしている知り合いの方とか友人から、そこもすごくテンションが上がったっていうふうに聞きました。サルサダンスもね、挑戦してみたいけど、ね、すればいいのに。でもちょっと、ま、な、なかなかまだ勇気というか一歩が踏み出せてません。はい、ということで今回は約半年ぶりに、違う、半年越しに、夏に見た、そして私のテンションがめちゃめちゃ上がったインザハイツについて、ちょっとストーリーをシェアしました。いかがだったでしょうか？ぜひぜひ見てみてください。面白いので。では、もし気に入っていただけたら、ポッドキャストの評価、お時間ある際にレビューもお願いします。私のインスタグラム、サルサデモモ、SALSADEMOMO でも、エピソードへのコメントやリクエスト、ぜひウェルカムです。DM で教えてください。それぞれ単語の間にアンダーバーが入ります。それでは次回、より良い内容で戻ってきますので、お聞き逃しなく。チャオ。